この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ、接骨院の本棚。どうも、大和接骨院長杉です。
どうも、ポッドキャスター兼患者の徳松武でございます。
はい、
ということでこの番組はですね、高校時代の同級生と私徳松と杉がですね、高校時代やってたような漫画の貸し借りをですね、またこのアラフォーになった今、はいはい、もう一回やろうと。しかも今回貸してくれるその漫画は、今杉が営む大和接骨院の本棚からお借りしておりますということで、ね、
そうっす。
はい、ということで漫画の貸し借りといっても、まあ、一方的に僕が借りてるだけなんですが、まあ、イコールほぼ杉の趣味になるという
どういうことですか。
はい、いやいやいやいや、その借りてる一方なので、
あ、はいはい
はいはいはい、僕はもう常にね、なんかもうなんていうのかな、もっとずっと四つ葉とみたいな話してたいんですけれど
よく言うね、日常系の話が好きね。
日常系の、もう誰も傷つかない、うん、はい、ほんわかした日常漫画をずっと話してたいんですけれど、なんかまあ偶然かわかんないですけど、杉の漫画傷つきがちというか、人が。
血生臭い。
まあまあまあ、あくまでもフィクションの世界の中でそういうテーマですが、だから前回の話で、まあ僕がちょっと残酷な、
そう、グロ体制がないと
表現がちょっと苦手だっていう話をしたところ、じゃあ、あの残酷な漫画をっていうね。
まあちょっとグロ体制をつけてこうと。
いや、その、グロ体制でつけてった方がいいんですか、なんか、その、なんか、すごいワクチン的な感じで言ってますけど、
免疫
的な言い方してますけれど、まあまあまあ、なんでもね、免疫はついてた方がいいですからね。
絶対あった方がいい。
免疫。だからまあ、残酷と、やっぱりもうちょっと、なんかレバー系とか食べて、
焼肉
免疫力をちょっと、焼肉と残虐漫画を読んで、やっぱり、まあ、夏をね。
だって強くなりたいって前言ってたじゃん。
そうですね。うん、まあ、強くなりたいっていうか。
次から強さを学びたいって言ってたよ。
そうですね、うん。まあまあまあ、健康になりたいだけですけど。
そっかそっか。
はい。ということで、今回、
はい、
紹介する漫画
は、はい、接骨院の本棚、第53冊目。うん、
はい。
善悪の、渡辺大輔先生で、
はい、はい、
善悪のクズ、
はい、
と、下道の歌です。
あ、
で、これはですね、タイトルが変わってるんですけど、
はい、
第1部善悪のクズ、
うん、
第2部下道の歌という感じで、まあ、2つ、続いてる作品で、
はい、全5巻、全15巻ですね。
全悪のクズが、
だから合計20巻。
そう、全5巻、下道の歌、15巻で完結しております。
これちなみに、
はい、
なかなかその最近ね、第1部、第2部っていう形式で区切るパターンって多いですけれど、
はいはいはい、
全くタイトルが違くて、
はい
はいはい、話的にはつながってるのに、
はいはいはい、
なぜこういうことになったんです。一回五巻でやめ。
なんなんすかね。ね、掲載雑誌もヤングキングだし、
う
ん、変わってないし、なん
か
ね、雑誌が変わるとタイトル変わったりするケースもありますけど、今回は何なん
なん
すかね。
なんかエピローグじゃないですけれど、
うん、
まあ、もちろん話は繋がってるんですけれど、最初の5冊で、まあ、こういう、はいはい、設定とか。
そうですね。世界観を。
世界観
というか。
で、うん、でまあ、残り
掘り下げていく感じですね。どんどん掘り下げていく感じですね。
はい。いやけど、ま
あ。プロローグみたいな感じですね。善悪のクズは。
そんな感じですよね。はい、善悪のクズです。なんか哲学的ですけれど。
そうですね。まあちょっと、うん、まあ、ストーリーをちょっと軽く説明していくとですね。はい、
はい。
復讐代行を取り扱った漫画なんですよね。
あ
ー、テーマは復讐代行。罪を犯しても、
ゲストバッカーズみたいな感じです、ね。
それは奪還屋じゃん。
あ、そうですか。はい。うん、復讐代行屋。
そう。
聞いたことないな、
はい、まあ、それがそういう職業のかどうかはちょっとわかんないですけど。
全然。
まあ、
タウンページで見たことないですけれど、はい。
罪を犯しても懲りないやからね。
は
い、例えば少年法を盾にして、
はい、
反省しない非行少年。
うん、
だから自分はもう少年だから、
うんうん、
20歳未満だから、
はい、
あ、18歳未満か。
はい、
だから何やっても許されると。
あ、そうね、
だからやりたい放題、例えばレイプだったり、
はいはいはい、
殺人、強盗、
はいはいは
い、いじめ、ね、むちゃくちゃやるやついるじゃないですか。
はいはい、
で、その、まあまあ、犯罪を生態化する、
はい、
もしくはその自覚がない奴らを、
うん、
まあ、結局法律では裁けないわけですよ。
なるほど。
ね。
はい、
その垣根を取っ払って、力技で、
はい、
拷問にかけて断罪する、 復讐屋の二人組の男たちの話なんです。
ちなみに今のはウィキペディア情報ですよね。
そうですね。はいはい、ちょっとさらっと説明しましたけど、流暢に説明したけど。
まあまあの内容でしたけれど、はい、あくまでも、杉の、あの、個人的見解ではなく、ウィキペディア情報でございます。
おい
なるほど。そう。あ、そうですか。はい、まあ、言ったら、なんか必殺仕事人みたいな感じですか、ね。
そうです
ね。
だから、まあちょっと、本棚の初期でも紹介した、はい、ザン・マツダが関わる、ブラックエンジェルズみたいな感じですよね。はい。
そうですね。
ただ、ブラックエンジェルズは、うん、自分たちの感覚で、うん、あの、犯罪者を裁いていくんですけど、
はいはいはい、
あの、善悪のクズっていうか、まあ、下道の歌、まあ、主人公は、カモとトラっていう二人なんですけど、
カモとトラ。
カモさんとトラっていう二人なんですけど、あくまで依頼を受けるんですよ、被害者から。
なるほど。代行ですからね。
代行ですね。はい、で、結局、例えば、被害が本人の場合もあるし、例えば最愛の家族だったり、お姉ちゃんだったり、孫だったり、が被害に、悲惨な事件に巻き込まれて殺されたり、ちょっとね、もう精神的にやられちゃったりした子たちの仇を討つっていう意味で、依頼を受けると。
だからこれ、決して正義の味方っていうわけでもないんですよね。
あ、まあそうですね。
いや、もちろんその、
まあ、犯罪にむちゃくちゃ触れてますからね。
いや、そうですね。はい、あ、なるほど。
法廷はあくまで法治国家としてはできないけど、
はい。
まあその、カモさんの過去を掘り下げていくと、
なるほどね。
まあしょうがないのかなっていうね。
まあ、そういう意味では、まあ、グロ体制をつけるために紹介してくれたっていう意味で言うと、
はい、
まあ、グロかったですね。
グロかったですね。特に善悪のクズの方がグロ描写が結構強いかなと思うんですよ、前半の方が。
怖かったです。
怖かったですか？怖さ度で言ったらどれぐらいですか？
怖さ、なんか、何ですか、うん、その、
過去怖かった
サイゼリアに書いてあるみたいな、絡みみたいな、星みたいな感じで。そうそうそう、
過去、結構手に残ったのでさ、怖かったのって言ったら、例えば、F の死人怖いとか言ってたよね。あと何が怖いって言
ったら、もう、なんていうんですね、うん、その、奥に感じる狂気、
うん、
みたいなものの怖さなので、今回は、なんかその、表現としてはグロいんですけれど、はいはい、非常になんかその、理性、というか、
はい、
なんかその構成とかも含めて理性を感じたので、うんうんうん、意外に、はい。
大丈夫だった？
これ、僕、もう、本当いつかね、はい、なんか殴られそうで怖いですけれど、僕は若先生を別に本当にディスってるわけじゃないんですよ。けどやっぱり、もう、その若先生の場合だと、もう、もちろん話の構成とかもあるんですけれど、
はいはいはい、
なんかもう本当に、なんかプシュップシュッって言いながら、
はい書いてそう
な。ドガッパキッギャーって、はい、言いながら書いてそうな、なんかその勢いというか。
はいはいはい、
だそういう意味では、ねうん、今回の作品なんかは、まあ理性的な部分とかもちゃんと感じられたので、あくまでも作品として書いてるんだなという。はいはいはい。はいはいはい、で、なんか、まあ、若先生だとなんか漫画が飛び出してきそうなので、なんか。
そんなリアリティがあると
。飛び出てくる漫画みたいな感じがあるんで。はいはい、なるほど、
まあ。さっきも言ったんですけど、主人公はですね、
はい
カモノメタケシ、通称カモさん、はい
うんうん、
と、島田虎信、
はい、
通称トラ、
トラ
の二人が復讐代行をやってるんですよね。うん
はい、
で、カモさんは表向きは、
はい、古本屋
さん。そう、古本屋やってるんですよね。
うんうんうん、
で、そこに、
うん、
依頼者が来て、
はいはい、
本を手に取って、はい、この本いくらですかって聞くんですよ。
うんうん、
でそうすると、カモさんは、うん、いくら出せるのって。
あ
それが依頼のキーワードなんですよね。
XYZ みたいな感じ
で、
ね。
まあ、シティハンターで撮れるとそうですね。
けど僕、これまず思ったんですけれど、はい、古本屋において、これいくらですかって、まあまあある、まあまあある会話だから、なんか。
でもなんか、給料3ヶ月分とか、なんか3ヶ月みたいな。
だから向こうの、うんはいはい、そうですよね。
はい、
あ、そうか、こっちから別に何か提示するわけじゃないですからね。
そうですね。は
あはい、で、向こうが給料の3ヶ月分。
月分って
このなんか料金設定もなんかね、
うん、
なんかこうリアルというか、
うん
うん、なんかブラックジャックみたいな
出せない額じゃない
って、ね、うんそうなんですけどその人が本当に何かをかけてるっていう感じで代行を受け、
はいはいはい、けると、ねはい
はい、なるほど
で、まあ、キャラ的な説明をすると鴨さんは本当寡黙なタイプ で、
うん、
でこう単発で坊主っぽい髪型で、
ね、
絶えずサングラスをかけてるんですよね、
はいはい
はい、
でちょっとこう額には
そう横に傷がついてるんですね。これは読んでいくとねなぜ傷がついたのか分かるんですけど、
ね、
でトラの方は、はい、ちょっと長髪の
ロン毛
そうロン毛でタトゥー入れちゃったり
龍神みたいな感じですねクローズ的に言うとね
そうかな、
はい
ちゃんと武装戦線武装戦線ね
武装戦、うん、チャンピオンベースで話して
るあなるほどなるほど、はい、素晴らしい、
はいはい、
でトラは格闘技もかじってて、
うん、
結構近接格闘が強いですよね。
まあ、だからキャラクター的には関西弁で、ちょっと明るい感じで。そう。
まあ、用途いいんですよね。
用途いいんで、はい、っていう、まあ、いい
バランスがとっコンビで。
はい。はいはい。なるほど。
そうっす。
その二人が中心ですね。
中心の話がするんですね。で、まあ、結構今日は僕はですね、はい、まあ、カモさんと、トラの話も、はい、中心にしてってもいいんですけど、はいはい、あえて、まあちょっと主人公二人は、はい、まあこの主人公の二人もうその復讐代行どんどんやっていくんですよね。でね、はい、この扱う事件ってのが、うん、結構その現実世界でも起きた、
それを、そう、僕初めて、今初めて知
る。かなりベースにしてるんですね。で、結局、まあ作者先生の中でその事件に対する憤りとかもあって、はい、でそれをまあ、はい、漫画の中で、はい、まあその、無念を晴らすじゃないけど、はいうんはい、してるんじゃないかって僕は勝手に推察してるんですけど、
なるほどね、
はい。あじゃあまあ、どうしようもない事件ってあるじゃないですか。
まあ、例えば、もちろんありますね。まあ、例えば、もちろん身近にはね、感じられないですけれど、まあ、ニュースなんか見てると、
だって、無差別大量殺人をしても、
はい、
その、償われる命ってのはその人一人。しかも、日本の、死刑制度で言うと、公主刑なんですよ。
おー。
だからまあ、結局、あれって、バーンって吊るされて、で、まあ、しばらくすると、結局、意識を失うわけですよね。
そうですね。
だからまあ、死んだことないんで、なんとも言えないですけど、まあ、苦しいか苦しくないかで言ったら多分その、ほんと数分の間だと思うんですよ。
なるほど。
はい。
まあ、まあ、優しい殺し方と言いますか。
まあ、だってあれは結局ね、お金が一番かからないんですよね。
ああ、そういう。
ロープがあればいいんだもんね。
そういう現実的な部分もあるんですね。はい、だからこれもっと深く踏み込めば、はい、その死刑制度が、うん、その、なくした方がいいのか、あった方がいいのかとかいうテーマ、まあ、永遠のテーマ的なことね。まあ、ちなみに今日本には死刑制度っていうのはありますけれど、うん、
ここは必要だと思いますね。
まあ今、世界的に見ると、うん、まあちょっと死刑制度なくした方がいいんじゃないかとかも。
緩、うん、いこと言ってんじゃないよ。
いや。え、あの、復讐代行屋の方じゃないですよね。
いくら出せるの？
いや、いくらもだ、
いくら出せるの？
すいません。お金持ってないです。
次があると思ってるのかい？つって。
だから、そうですね。そういう話にも、まあ、ちょっと繋がったりもするかもしれないですけれどね。
はいはいはい、
そういう意味では、ちょっと、ちゃんと相手に、本当の意味で、うん、悔やませる。
そうですね。例えば、はい、まあ、ひどいレイプ犯がいたりすると、はい、レイプ、はい、殺人レイプ犯がいたりすると、はいはいはい、カモさんは、はい、大体まず、陰部を切っちゃうんですよね。
ああ、なるほどね、もう。
そう。で、
いらんと。
で、ちゃんと、しかもまたセリフが、また粋なセリフを吐いて、
ああ、なるほど。
お前さんの精子工場は今日で閉鎖だって
。ああ、なるほどね。
さらにそこから、三国志の例えを出して、三国志に、花崗豚という武将がいて、
はいはい
うん、俺は三国志が好きでね、特に義の武将、花崗豚が好きなんだ、つって。彼は
拷問中ですよ、ね。
敵の、
拷問中に豆知識語り出して
る、ね、敵の矢を目に食らったんですよね。はい、でも親からもらった目が大事だからって、自分で食っちまうんだよ、つって。男だね、つって。だからあんたもこれ親からもらった大事な陰謀だからって言って、キッタも食わせるっていう。
あ、ね、あじゃあ、例えばの例が、はい、ポッキって食わせるっていう。
そうそう、あれですね。
これまだ初期段階です。
第一話がね。
金丸、あ、一応ピー入れときますけど。
金の方です。
金の方を取って、食べさせるという。
はいはい、そうです。
あ、そうですか。はい、いや、そうですじゃないんですけど。ほんの触りですけど、例えばね。
はい、
けど僕一番すごいなと思ったのは、
はいはいはい、
人間を逆さまに吊るして、
はいはいはい、
ケツに飛来心を刺す。
鉄の棒を刺したよね。で、クレーンで吊って、
で、
雷の雷雨が多い時にやって、雷を落とす。ミスエンジェルやん、それ猿でやった。
いや、どういう、
だから、
まずかそのツッコミ。
いや、だから雷を食らった人って言えば、
はい、
バキのハンマー裕次郎か、
猿
のミスエンジェルか、この、
全
夜、下道の歌の拷問。
全然いきなりピンとこなかった。
あ、すいません。
それミスエンジェルやん。全然ピンとこなかった。あ、確かにね。
前説明した
で猿で雷落ちてましたけれど、そうそうそう あれもなかなかの、
インパクトが。
なかなかの復讐だなとか思いながら読んでましたけど、まあ、けど、そこ、なんていうんですかね、そこが別にメインってわけじゃないですから、ね。
そうなんですよ。結構ね、話的にはほんとね、なんか残虐なところに目が行きがちなんですけど、はいはいはい、結構ね、すごく深く哲学とか。
だから、うん、さっきの死刑制度みたいな話じゃないですけれど、そのライバルとして、
はいはい、
ライバル組織じゃないですけど、
ま
あ、
そうそうそう、
あくまでも、その、カモとトラは、
ね、
まあ、個人でというか、はい、まあ、個人事業主的にやってるんですけれど、はい、もう一個組織があって、
はいはい、そうですね。これで僕語りたかったですね。
あ、語りたかったですか。
朝食会。
朝食会ね。
はい、こいつらは、あれなんですよ。うん、もう全国に、
はい、
支部があって、ね、そう。
はい、
で、
はい、
組織的に動いてるんですよ。うん、で、彼らとの違いは、うん、彼らはですね、
はい、
復讐、援護屋なんですよね。
そうなんですね。はい、
だから手伝う、
はい。
手伝うだけ。
はい、
で、
はい、
手を汚すのは、その、被害を受けた人。
うん、
そうじゃないと、
うん、
本当被害者の無念を晴らされないっていう理由のもと動いてるんですね。
なるほど。
うん、
はいはいはい。
だからそこで、またカモさんたちとね、思考の
対象が違って。だから、カモさんたちには復讐したいっていう人の気持ちを受け負うわけなので、その人たちの、まあ、手を汚したくないわけじゃないですけれど、やっぱりその、うんうん、いくらもう復讐したいという思いがあっても、
はい、
そこを一歩踏み出すにはちょっと難しいので代わりに俺らがやるぜっていうスタンスなんですね。
そうそう、もう手が汚れてるからね俺らはっていう、う
ん、けど朝食会の人はあくまでも復讐っていうのは自分の手を
汚さないと意味がない、
復讐として意味がない、うん、それを助けますってい う、 うだからこれもさっき言った、だからそもそもその死刑っていうものって、
はいはいはい、
例えば第三者が下すわけじゃないですか、裁判で決めてっていう。
そうですね。で、あれボタンもなんか3人ぐらいで押すらしいですもんね。
そうですね。誰が押したかわからないように
、
だから被害者が直接下すわけじゃないですね。
はい、だから僕も、死刑執行官がやるんですよね。
僕は基本的には復讐っていう、まあ、はいはい、ね、やっぱりこのテーマは避けられないので、
そうですね、
なんか思想バレそうで嫌ですけれど、
はいはい、
僕は復讐っていうものに関しては、僕がどうこう以前にありだと思ってる、
はいはいはいはい。
復讐ということ自体は、なぜなら、うん、その人は被害を受けた、その人が、うんうん、その人が決めることだと思う、ね。
まあそうですね。
だから、
許す許さないわね。
許すか許さない。うん、だからその人が復讐したいのであれば、復讐する権利が僕はあると思ってる。うんうん、だから、その死刑云々って言うと、あくまでもそれが第三者が関わってきた時に、うんうん、なかなかその難しい。だからまあ、あだ打ちとかね。
ね、江戸時代だったら、
ね、江戸時代だったら。
届け出してね、やってたからね。
うん、だからまあ、正直言うと、あの形が一番。
理想
理想。
でもあれ、あれだよ、徳ちゃん。仇。
お父さんの仇。
そうそう。だけど、そう、返り討ちになっちゃうパターンもあるもんね。
ああ、そうですね。
そう。
で、返り討ちになっちゃうから、じゃあ次は、
まあ。もう一回仇討ちってのはダメっていうのがあったりするんですよ。
あ、なるほどね。
そう。無限になっちゃうから。
ああ、うん、なるほどね、
うん。
ループが。
そう、ループになっちゃうから。
復讐のループが。
なっちゃうから、もうそこで終わりって、なんか、おかみが、おかみの沙汰で決めるらしいですよ。
ああ、そうなんですか。
終わりって。
うん、お前で復讐終わりって。
そう。失敗しても成功してもそこで終わり
って。だからまあ、もちろんね、前提として答えはないんですけれど、
はい、
変な話、この復讐というものにおいても、この朝食会と、このカモとトラで、はいはいはい、まあ、いわゆる考え方が違ったりもするんです
よ、ね。
思
想というか、ね、あれがね。
で、その朝食会のね。
そう、僕が今日話したい。推しキャラですよ、推しキャラ。
推しキャラ、
はい、
あ、わかった。はいはいはい。
ちょっと推しキャラのこと語っていいですか。
要するに一番今回の作品で
好きなキャラ。一番好きなキャラ。はい。
じゃあ教えてください。
はい。まず朝食会のね、東京支部。東京 B 支部。
う
んに、ね、支部長が、えのきかよこっていう、若い女性なんですよ。まあ、美人で。
これは甲子園と一緒で、うん、東京だけ二つあって、ね。
そうですね。そうそうそう、はい。A と B があるんですね。で、B の方はえのきかよこっていう、美人の若い人が支部長なんですけど、はい、えのきかよこに付き従っている、鶴巻優っていうね、
はい、
男がいるんですよ。
うん、
で、見た目はメガネかけて、
はいはい、
で、もじゃもじゃ頭で、
うん、
もう見るからにオタク的な、
ね、
シャツもインしてるし。
はいはいはい。いわゆる、
うん、オタクなんですけど、
昔のオタクのイメージの格好してる。
でもこの二人にはね、すごく壮絶な過去があって、
あ、そうなんですよね、
まずですね、鶴巻優が、幼少期、
は
い、
うん、
小学生ぐらいの時にね、はい、まあ、父親から結構すごい虐待を受けてたんですよね。はい、で、もう家庭内暴力がひどくて、
うん、
で、お母さんもそれに逆らえなくて、
うん、
もう家でこう、悶々として暮らしてたんですよね、はいはい。で、お父さんは家の 離れでほとんど生活してる時期があったんですよ。
はいはい、
で、ある日、晩ご飯を、鶴巻優がお母さんに持ってってあげてっていうもんで、持ってったんですよね、うん。そしたら親父がいなくて、中に裸の女の子がいたんですよ。で、小学生ながら、いや、親父なんてことをしてるんだと思ったんですけど、お父さんが怖くて、他の人に言えなかったんですね、警察とか。
まあ、怖いですよね。
で、まあ、蓋を開けてみると結局、親父は、はい、まあ、その幼女を拉致してきて、そこで監禁して、性的虐待を繰り広げるっていう、ちょっと、鬼畜的なことやってたんですけど、まあ、当然そんなことはすぐ、やっぱりいつかバレちゃって、はい、ある日、鶴巻が小学校から帰ってくると、はい、もう警察官がバーっていて、
はい、お父さんが捕まってる。
そう、捕まっちゃうんですよね。で、その女の子も解放されて、なんか、しばらくぶりに、
はい、
うん、でその事件の後やっぱりその世間の目はもうその性犯罪者の家族ってことで、
はい、
もうその場所にも入れなくて引っ越して、はい、でも引っ越し先でもやっぱりすぐもうネットとかで晒されちゃって、
まあ、そうでしょうね。
で鶴巻はもう引きこもっちゃうんですよね、は
い、もう今一番敏感な時期の話題ですからね、もうその性被害みたいな話は。
ジャがつく、
ね、いや
ジャですよ、
ジャ
ジャックハンマーがジャですよ、
ジャキ第5位ジャッキーのね。
で高校ぐらいまで鶴巻はずっと引きこもったんですけど、
はい、
ある日も本当やっぱ自分が生きてる意味ってなんだろうって考えて、なんかちょっとこうやっぱりその原点が過去のあの過ち、はい、あの時にそう
助けれなかった、何も行動できなかった自分っていうことですよね。
を助けたいって思いがなって、
はい、
である日包丁を胸元に潜ませて、
はい、
街を歩くんですよ、
はい、
でなんかその同じような悪い奴らをとりあえず刺して自分死のうと思うんですよね。
なるほど、
自殺しようと思って
。復讐代行
じゃないけど、うん、もうちょっと
矢神ライト的な、
そうことをやろうとするんですよ。
やろうと。
で街をフラフラしてたら、
はい、うん、
後ろから声かけるんですよね、
はい。
やっと見つけたって言って、女の子の声 で振り返ると、すごい可愛い女子高生がいるんですけど、私のこと誰かわかるって、もちろんわかる。1秒たりとも忘れたことがない。
ああ、もうすぐ察するんですね、それは。
その子がえのきかよ子なんですよ。東京支部長の。
なるほど。
監禁された子なんですよ。
うん、
で、もしあの時に戻れるなら、僕は何だってするみたいな。
あの時は何もできなかったけど。
えのきかよ子が、何だってするって言ったわねって言って、ついてきてって言って。
ほう、
ついてくるんですよね。
そのもう引きこもりでようやく外に、はい、出た状態ですね。
そう出た状態。
何でもするって言って、あんた行ったわねと、
で連れてくるんですよ、
はい。
もうめちゃくちゃ高級ホテルの一室に連れてかれて、はい、隣に、
はい、
でらこっち黒人の米兵がいて、
はい、米兵がいて、
あなたにはこれから半年間、
はい、
英会話を、まずマスターしてもらう、
はい。
で、基礎訓練。
ちょっと前まで引きこもりだったんですよ、ゲーム。
そう、ゲーム、多分やってたやつ、
はい。
基礎訓練、体力訓練、軍隊格闘技。
軍隊に入ってもらう。
マスターさせてもらう。で、半年後に、アメリカに渡米してもらう。
うん、
で、そこで、アメリカ国籍の女性と結婚してもらう。偽装結婚だけどって、
うん。
アメリカ、そうするとアメリカ国籍が取得できるんですよね。
はい、
そうすると何ができるかっていうと、はい、アメリカの軍隊に入れるんですよ、
うん、
でさらにそこから、
うん、
特殊部隊に入って、うん、訓練を積んで、うん、3年経ったら帰ってきてもらうっていう。
あんまり警察に何でもするっていうもんじゃないです
そうですね。電波少年よりハードル高いことを、
ね、何でもするって言ったらそうなったんですね。
なっちゃった、うん、
はい、アメリカ人国籍取得して、
うん、
米軍の軍隊に入ってもらうっつって、は
い、で結局その軍人も、うん、いや彼こいつ素人だろうって言って絶対無理だよってその黒人も言うんですよ。
いやそりゃそうです、
だけど
ちょっと前も引きこもりの、
そうだけど、はい、いや彼ならやれるわって解雇は信じてるんですよね。
要するに信念がね、
そう信念があ
ると、
そうあると、
何か
成し遂げたい、
成し遂げ、うん、あなたの役に立ちたい
という
ね。
そうそう
そ
う、うん、で鶴巻はその通り、うん、半年後に、
うん、
英会話マスターして、
そうです、急にそこだけドラゴンボール的ですよ。
無理と時の部屋入ってもちょっと無理っすよね。
いやちょっと前まで引きこもりが半年であんなにたくましくなるかなぐらいね。
そう。でも黒人の軍人も、
はい、
いやー日本人は勤勉って民族って聞いてたけど、
うん、
あいつは常軌を逸してるぜ。クレジーなって言って。でももしかして、もしかして、やつなら、
うん、
なんか、海兵隊入って、
はい、
帰ってこれるかもしれねえな、みたいな。
かもしれない。
ちゃんと、ほんと帰ってくるんですよ、
そうなんですよね。精神の時の部屋から出てくるんですよね。
で、空港で、かよこに会って、見違えたわね、鶴巻。
そう。で、何が、やっぱり、その、多分、杉がそこも好きな理由だと思うんですけど、はいはい、見違えてはあるんですけれど、ニュアンスはそのまま。
そう、またままですよね。そう。
そうそうそう。なんか変な話、こう、出てきたらね、うん、なんかもうちょっとこう、 LDH みたいな。
くちゃくちゃガム噛んでとかじゃないですよね。
もうちょっとエグザイル的になって戻ってくるじゃなくて、まんまオタクのまんま。
メガネかけて、たらキャップかぶってるだけで。でもまあね、あって一番。
そうなんです。
何をしたらいいって言うんですよ。
で、めちゃかっこいいんですけど、ずっと格好が秋葉系なんですよ、ね。
そう、秋葉系なんですよ。はい、で、最初の依頼者は私よって言うんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。はい、
で、ターゲットはあそこにいるって言って、まあターゲットの元に連れてかれるんですけど、
まさか。
そう。自分の父親なんです
よ。なるほど。
はい。で、ちょっと悩むんですけど、まあ米軍で仕込んだもう軍隊格闘技で、もう、簡単にもう親父を、
めちゃくちゃ強いですね。
めちゃくちゃ強い。
皆さんが思ってる以上
に強い。
つるまきは強くなって
るんですよ。近接格闘術のプロになってるんですよ。ほんで、もう余裕で失神させて、拉致っちゃうんですよ。はい、で、まあ誰も来ないガレージの中で、もう椅子に拘束して、で、かよこのターンですよ。
なるほど。
包丁とか、ドリルとか、まあ、拷問器具いっぱい置いてあるんですよ。
平井審査したり。
それはちょっとなかったですけど。
それは別で、
うん。で、まあ結局、まあ結構、まあ、カモさんじゃないですけど、陰部を切ったり、まあ、
もうそれは
ぐちゃぐちゃにしちゃうんですけど、だけど、かよこがしなかったのは、自分がされたのは、レイプだけなんで、命は取らないんですよ。彼の罪は、客観的に見て命を奪われるほどじゃないっていう。
これは、さっき言った主人公の、カモとトラも、そこは考え方としては一緒ですね。
そうなんですよ。
その
人の命を奪っ、そう。そう。人の命を奪ったやつは、もう、容赦なく殺しちゃうけど、拷問の末。
はい。
まあ、例えば、レイプとかだったら、チンコ切り取って、ケツ穴にぶつ、ぶつ刺して、そのチンコ。で、晒して終わりとか。
そうそうそうそう。いや、十分ですから。まあまあ、それぐらいで終わりとかね。は
い、そう、そのぐらいで
終わり。まあ、そこは節度を持って、はい、コンプラはあります。
コンプラあります。
はい。はい。ね、はい、で、まあ、じゃあもうその時、もう、朝食会に入ってんの？その女子高生の時に。
多分、入ってたんじゃないかな。最初の依頼者はって言ったから。はいはいはい、で、まあ、お父さんを、まあ、まあ、あとは任せたは鶴巻って言って、ね、まあ、一応応急処置して。
そこからまあ、ちょっと二人はこう、バディみたいになるわけですよ、ね。
そうですね。で、まあ、お父さんを山の中に捨てて、で、心の中で、ちょっと、楽しかったお父さんとの思い出が蘇りつつも、さよなら父さんって告げて、
ね、
去っていくんですよ。
やっぱりその杉がなんかコンビニ行くみたいなトーンでなんかお父さんを山に捨てるっていう、やっぱそこが、やっぱり残虐。グロ体制できてんなって思いますね。
サイコパスですかね、私。
そうなるとまたあれなんで。はい、そうですか。
っていう私の推しキャラの鶴巻の話。で、あとね、かっこいいのがね、やっぱトラさんとね、はい、トラと対決するときがあるんですよね。やっぱり
は
い、
トラとも戦うんですよ、ね。
戦うんですよ。で、その時に、はい、トラは結構地下格の、うん、結構チャンピオンだったりして、結構格闘技強いんですけど、やっぱりね、やっぱ実戦の軍隊格闘術を学んだ鶴巻はね、そのトラより強いんですよね。
だってもう、ある意味作中最強みたいなもんですよね。
最強の一人かもしれないですね。で、もじゃもじゃ頭で、シャツをインしてる、メガネをかけているが、弱いとでも思ったかって、かっこいい、かっこいいセリフ吐くんですよね。
もじゃもじゃ頭でメガネかけてシャツインしてたら弱いと思いますからね。
そう。擬態なんですよ、だからちょっとね。
実は強い。
実は擬態なんですよね。はい。
そうですか。じゃあ、ま、次は、
鶴巻が好き。
好きっていうこと。
ふくちゃん誰が好きキャラでも。
僕は、だからそれに相対するわけじゃないですけれど、やっぱり、まず感じたことが、ちょっとね、絵柄が、途中で僕の大好きな、この番組でも紹介した、アンダー忍者の、ちょっと、
花沢先生の似てるか、似てるかなな
んか僕はちょっと感じた部分もあって、やっぱりどっか別の作品とリンクした時にっていうのはあるんですけれど、
はいはい、
坂口拓というキャラクターが出てきて、はいはいはい、まあ、いわば、はい、なんて言うんでしょうね、今、アンダー忍者って言いましたけれど、はいはいはい、やっぱりすぐ僕はリンクするのは寄生獣なので、
はいはいはい、
もうなんていう最強の生物後藤みたいな感じで登場してくるんですよね。
そうですね。
坂口拓という、はい、まあ、これはちょっと作中でも終盤の話なので、
そうなんですよね。
まあ、いわゆる最後の方のターゲット。
そうですね。
の中の一人なんですけれど、はい、そいつがもう杖のなんのって、もう人間化みたいな。しかも僕、坂口拓って坂口拓となんか関係あるのかなと思って、杉に聞いたら、モデルだったみたいですね。
そうそう、YouTuber であり、俳優であり、 男塾で、男塾が好きすぎて、うん、あの男、実写版男塾の、うん、監督と剣桃太郎役をやってる坂口さん。
ちょっと意味がわかる。どういうことですか？男塾が好きすぎて、
実写版男塾の、
実写版男塾
の監督と、主人公の剣桃太郎を演じてる。
あ、監督をやったんですか？
監督、確かあの監督坂口拓ですね。
あとは僕が知ってるのはあの宮本武蔵の、
はい、
あの、なんか百人斬りみたいな。
いや、あれっていうか現代問題はあれ。現代の殺し屋的なやつだよ。
いやいやいや、あの、坂口拓が、一回その吉岡一門との戦いを、
あ、そうなんだ。
その、まあ、
京武蔵ってやつじゃないの？
あ、京武蔵、
うん。あ、あれ武蔵のやつなんだ。
宮本武蔵の吉岡、あな、まあ、70人ギリギリみたいのを、うん、マジで、
うん、
マジで70人と戦うっていう映画を撮って、
はいはい、
で、はい、逸話としては、一人目倒した時にもう小指骨折してたらしいですね。
あ、その現実の現場で
現場、撮影の。
なるほど、なるほど、なるほど。
撮影の裏話として、はい、その後なんか、70人を、マジで倒すって映画を撮ってる坂口拓さんという方がいるんですけれど、まあ、別に僕は好きか嫌いかで言ったら別に好きとかではないんですけれど、
僕はちょっとあんま好きじゃないですけどね、うさんくささが入ってるんで ね、
だからその人がモデルになったキャラクターなんですね。だからまあ最強っていう意味では作中最強なのは坂口拓かもしれないですね。
そうですね。実際あの鶴巻とかも戦うんですけど、うん、3対1ぐらいでやっとでしたからね。
まあ、やっと倒したって感じでしたね。
そうですね。
その3対1の中にはトラも入って
る、ね。入ってるんですけどね。でもトラ、ね、片目潰されちゃうしね。
ああ、そうですね。だからまあ僕はやっぱりその、なんて言うんでしょうね。最強生物感が好きでした、ね。
ああ、なるほど。
後藤出てきた、
ね。人体破壊マニアって、ね。
後藤出てきた、
ね。人体破壊愛好家か。どんな愛好家だよ
って。そう。
で、もう一人僕推しキャラがいて。
あ、そうですか。
あ、推しキャラっていうか結構好きなキャラがいて。
はいはいはい。
園田なんですよね。
あ、園田。
はい。
ああ。
はい。
あ、だから僕、園田にアンダー忍者感感じたかもしれないです。
ああ、
うん。
どの辺を？
のビジュアルが。
ああ。
園田ってあの女の子ですよね。
違う違う、園田はあの、
違う。
相変わらず思えない。相性、あの、徳ちゃんが言ってるのはチカちゃんでしょ？あの、メイドの
殺人鬼。あ、そう。
あれは違う。
あれ
園
田じゃない。園田誰だ？
園田はだから漫画の編集者のサイコパス。
ああ、そっか、あれが園田か。園田とチカちゃんは同じサークルだったん
ですね。そうそう。サイコパス同士が同じ。
たまたま。
それちょっと、ほんわかしますよね。ほんわかっていうか、
あの、連続殺人犯が、たまたま大学サークルの
漫画サークルで、
5人中2人ぐらいの感じでいたっていうね。
そう、あの、しつこい。
たまたま。
ストーカーしてくる先輩をね、チカちゃん殺しちゃうっていうね。
ほんで、なんかそれをたまたま園田が見つけてね。
そうそうそう。
あ、君もみたいな。
そう。
奇遇だね、みたいな感じでしたけど。あ、園田。
そう、園田結構好きで。なんかちょっと岸辺露伴味を感じませんか？岸辺露伴。
いや、僕はもう、キラヨシカゲ感しか感じないです、
ね。それも感じるね、ちょっと。
はいはい、
岸辺露伴と、なんかキラヨシカゲが足していいだわってなキャラクターね。で、漫画の編集者仕事をやってるんですけど、なんか自分も作品を書きたいんですね、漫画の。
そうですね。
で、そのリアリティを追求するために、なんかそのキャラの気持ちを考えたくて、例えばなんか、サイコパスの気持ちが知りたい。まあ、本人サイコパスなんですけど、じゃあ一家を虐殺して、その後、その殺した女の子の部屋のベッドで、オナニーをして、射精した時の気持ちはどうだろうということを知りたいがためにそれをやっちゃうみたいな。
なるほどね。
やべえやつですよ、本当。
もうやっぱり聞くに耐えないんですけど、なんか、グロ体制つけたつもりだったんですけど、また言葉にするとなんかちょっと辛い部分もあるんですけど、あと一回女の子を監禁してなんか殺す時も、
はいはいはい、
なんかその最後に、
何
て言うのか知りたくてっていう時に、
そうそうそうそう
最後にお母さんって言うんですよね。
ママじゃない？
ママかな、うん、ママって言った時に、あー、
そう来るかーグッと来るなーって。
いや、怖いよ
ー。やべえやつですよ。
怖いよー。園田。
園田は結構人気あるのか知らないですけど、スピンオフ作品の園田の歌っていうね。
そうなんだ。
園田の歌っていう作品もあるんです。僕ちょっとまだ読んでないんで、いつか読んでみたいと思うんですけど。
だからまあ変な話、スピンオフで出るぐらいだから、やっぱり人気のあるキャラクター。
キャラなんですかね、やっぱり。
ね、
行かれてますからね、やっぱり。ぶっ飛んでますからね。
そうですか。なるほどね。 だガイアぐらい人気があるって、まレッツカイオぐらい人気があるってことですよね。スピンオフができるってこと
は
ね。
ガイアのスピンオフもありますよ。
はい。はい、ああ、なるほど。いや、登場人物やべえやつしかいないじゃん、もう。
まあ、そういう漫画ですからね。
いやそういう漫画って、
はい。そういう漫画ですからね。
ほんで、途中で、はい、その、善悪のクズから始まりますよね。
はいはいはい、
善悪のクズの中の、はい、その、被害者の、
はいはいはい、
女の子が、一回こう、はいはい、その、入るんですね。
あ、そうそう、さっき言った園田に、うん、まあちょっとあの、引きこもりの女の子のナナって子がいて、
う
ん、
そうだ
で、あの、いとこがね、遊びに来てきたんですよね。
はいはい、
で、お父さんとお母さんと、そのいとこが喋ってる時に、うん、園田が家に来て、家庭トイレ使ってるんですよね。で、開けたら、あの、園田がいて、
そうそうそう、
で、ナイフでみんな、見殺しにしたんですけど、ナナはベッドの下に隠れてて助かるんですよ。
助かって、うん。で、まあ犯人の顔は見てないんですけれど、まあ復讐をしたいっていうことを、まあ依頼して二人に。
そうですね。
はい、
そうですね。
で、一時期三人で居候するん
ですね。そうですね。はい。
だからちょっとあそこで、ようやく、ちょっとこう、救われるというか、はい、なんて言うんでしょうね、はい。だからこれ、結末的に言うと、
はいはい、
この三人の同棲は途中で解消されるんですよね。
そうですね。
要するに、はい、君はまだ
戻れる
っていう部分で最後まで手を汚すことはなく、
うん、そうですね、
その、はい、グループから離れるので、
おとりとかはやってましたけどね、
まあまあまあちょっと手伝ったりみたいなことはしてましたけれど、だからようやくあの子がいるぐらいでちょっとこうなんていうのかな、ようやく普通の人がいるみたいな安心感があったんですけど、
徳ちゃん、徳ちゃんでしょ、徳ちゃんでしょ、あの、鍋会とか好きでしょ、
ああ、そうそうそう。
居酒屋会とか。
そう。
3人でね、鍋とかやるんですよね。
鍋とかやって。
そう、何鍋にするとか言って。
そう、誰も死ぬことなく、
そうそう、日常の。
日常編みたいなね。けど途中であの子もいなくなっちゃって。
確かに。
そう。
はい、
ああ、また、また下道の歌だっていう感じはありましたけれどね。
特に最後の3巻とか、あの最終、うん、最終章、
はい、
もうアウトレイジでしたよね、ちょっと。
いやそうですね。
はい。
だからこれも、まあ、今からね、紹介する上で、
はい、
まあ最初が5冊、15冊っていう、
はいはいはいはい、
まあ全20冊なんですけれど、なんて言うんでしょうね、意外に僕その1話1話やっぱりテーマが重いので、なんかその一個一個のエピソードを噛み締めて読んでくっていうタイプの漫画かなと思ったので、変な話1話読むのに1日かかるかなぐらいの覚悟で読んだんですけど、
精神的ダメージをねこう回復させながら読まないとね、
けどね比較的その下道の歌、
はいはいはい、
に入ってからはストーリー漫画としても
確かに結構ね連続性がありますからね、このキャラ後から出てきたとか、
サスペンスストーリーとしても、うん、なんかいろいろ回収するこう話が回収していく、はいはいはい、繋がっていく爽快さとかで、うんうんうん、意外にスピーディーに見れたなっていう印象もあるので、うんうん、なんかその今内容だけ聞いてるとなんかもう読み切れるかなみたいな、ちょっと皆さん不安かもしれないですけれど、
まあ、
意外に
下道の歌はじゃあ割とポップってことでいいですか、割とポップですよね、
割
とポップでおしゃれですよね、
おしゃれかわからないけど、
おしゃれでしょ、
おしゃれってどういうこと、
いやなんかさ
何下道の歌っつってんのにおしゃれって何なんか、だから
僕あ、そうそう、ちなみにトモプーは、
はい、
あのチャレンジしようとして、
はい、
一冊読んだらもう無理って
言う、ああそうですか、
そうそうそう、
それが正常なリアクションです一冊で、
うん、
ああそうです。じゃあよかった、トモプは下道じゃないんですね、なんか。
うん、俺は俺が下道みたいじゃないか、おい。おい。
いや、おいって。いや、だってポップにお父さんを山に捨てるとか言ってたじゃない
です
か。
いや、言って、ポップにとは言って。
ポップには言って
ない。いや、あの、そこはね、さよなら父さんのところがちょっとエモいと思ってます。
で、僕が、最後、だから読んでて、
はいはい、
感想として思ったのは、はいはい、まあ、要するに下道の歌の第14巻まで読んでる時に、
はいはいはい、
いろんな伏線がいっぱいあったんです
よ。そうですね、はいはい、
ね、解決してないことはまだいっぱいあるのに、
はいはい、
あと一冊でこの漫画終わるっていう、
それあるじゃない、キックボクサー守るの、
そう
最後の4冊目とかそんな感じじゃない、
あれまだ残り敵3人ぐらいするけど終わるっていうと大体打ち切りになってるんですよね、
そう
大体ラーメンマンでもそうなんですよ、はいはいはい、大体打ち切りになるんですけど、これ 打ち切りペースだぞぐらいな感じなのに、
はいはいはい、
見事に
伏線回収しましたよね、綺麗にね、
全部回収して納得、うん、なんかその足場になったなっていうイメージもなく、
綺麗に終わってるね、
綺麗にすっきりっつったら、うん、ああそうで、だからその監督した時の満足感っていうのは、
はいはいはい、
すごくストーリーがなんか緻密に構成されてて、
う
ん、
そうですね、
すごい読み応えのある漫画だなと思いました。
分かってんじゃん。
けどほぼみんな一巻で挫折する。
そうです、その残虐残虐描写も、うん、ゲドの歌になるとちょっとマイルドになるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でなんかあれなんですよね、確かあの善悪のクズが、
うん、
ですね
じゃあこれもういっそのことゲドの歌から読んじゃうっていうのも手
です。まあ、ありっちゃありっすね。
ありっちゃあり、わかるかな。
うん、なんかあれですね。
でこれすごい重要なことですから、はい、これはネタバレになっちゃうけど言っていいですか。
はいどうぞ。
ゲドの歌の最初。はいはい
はい、そうでしょ、はいはいはい、カモさんの話、
はい、カモさんの、はい、だから、はい、なぜカモさんは復讐代行という仕事を始めたかっていう部分で言うと、
はい、
カモさんも自分の奥様と子供を、はい、実はそういう犯罪者に殺されてるっていう過去から、ね
はい、
なんか急に急にやろうって思ったわけじゃないっていうね。
そう、そう急にやって、カモさんやべえやつみたいな、やべえやつだけど。
フリーターだったけど明日から復讐代行みたいんじゃなくて、ちゃんとストーリーがあって、
そう、重たいストーリーがあるんですよね。
でもちろんトラにもお母さんがっていう、はい、その、
でも、ね、トラは、ちょ、あの、カモさんと一緒に仕事はしてるんですけど、はい、最後に手を下すのは、
うん、
カモさんなんですよ。
そうですね。
そう、捕まえたり、うん、殴ったりして気絶させたりして連れてきたりするけど、
はい、
拷問と最後に命を奪うのはカモさんなんですよ。
うん、そうで拷問に関してはトラはちょっと否定的なんです
ね。そうそうそうですね。うん、なんかあっさり殺そうとしますもんね。
うん。けどやっぱりそれはさっきの話じゃないですけれど、本当の意味で自分のやったことを悔いるって何なんだっていう部分だとは思いますけれどね。はいはい、まあちょっとなんていうの、復讐肯定派の僕としてはね。いや、僕が、じゃあ、僕がやるとかじゃなくて。
給料3ヶ月分でいいですか。
僕はもう復讐っていうか、謝らないといけない人しかいないんで、復讐する人はいないですけれど、いや、なんていうのかな、その人の気持ちを尊重するっていうことが否定されることに対して僕は憤りを感じるだけなので、だから復讐っていう、その人が、ね、なんか自分の家族殺されて相手を殺したいって思った気持ちを第三者がなんやかんや言うのはちょっと、
まあ本当そうですね、
うん、まあそのコミュニケーション取るって、
うん、
復讐は何も生まないよとかいう話はいいけれど、なんかそのなんていうのか、頭ごなしにそれを否定したりダメだっていうね、
はいはい、
だからそういう意味で言うと、だからまあ死刑問題とかでも、なんか結局なんやかんやワイワイ言ったとしても、第三者の本当の被害者の人たちの気持ちって分からないじゃないですか。
実際にな
ってみないとね、実際に家族を奪われた経験ってないわけですから、
はい、でカモさんがその目にあった時に、はい、本当に悲しいと、そうそう、涙じゃなくて、うん、
息ができなくなるっていう、
リアルですよね、あれなんかね、本当。
だからまあやっぱりそういう実際の事件も扱ってるっていう部分で言うと、やっぱりこの作者の方もすごく入念に取材をして、
そうですね、はい、リアリティありますもんね、
作品を作ったんだろうなっていう、はい、その上でのその復讐っていうものを、まあ、ちょっとっていうか、だいぶ残虐に黒く描いてるっていうのは、ある種その重みみたいなものを伝えるのにまあ必要だった、まあ、もう平井心を刺すしかなかった。刺さざるを得、
うん、ひれいしんを刺されたあの家族ね、
うん、
あの悪い奴らの家族もまた、ね、逆に復讐しようとしてくるもんね。弱者だったね、あの家族。
いやそうですね。けどなんかあんな、そういう家族洗脳みたいな事件とかもよくニュースで見ますよね。
あったっすからね。あれ報道規制がなされたんだよ、残酷すぎて。
あ、そうなんですね、うん。だからまあそういう部分ではまあね、現実はこう小説より
きなり
じゃないですけれど、うん、まあ、ある種その、まあ、身近にはないですけれど、そういう世の中で起きている現実っていう部分を、まあ、
ちょっとリアルな話なんですけど、
はいはいはい、
僕の、
うん、
中学の同級生の妹さんが、
はい、
トリマニアって亡くなってるんですよね。
はい、
はあ、大曽根、大曽根、わかるよ、大曽根で。
大曽根、まあ、名古屋のね、
うん。そうですね、はい、あれは本当に悲惨な事件でしたね。
だからやっぱりそういうのって、まあ、外から見て、だから僕もね、なんて言うんでしょうね、小学校の同級、まあ、あんま言うとあれですけれど、かなり身近なところで、ニュース級の事件があったんですよ。まあもう本当に詳細は言えないですけれど、やっぱりその時に、なんていうんですかね、本当嘘み、リアリティが、いや僕は別にただ小学校の時にその子で遊んでたとか、そういうだけですけれど、で、まあけど、もちろんそのご家族も多少面識がある、
はいはい、あったんだ。
もちろんあった、
ね、割と近いじゃん。じゃあそれ、
いや だってもう同じ
団地
同じ団地で、で中学校の時一緒になんか一泊で旅行行ったりとか、それぐらいまあ仲良かった、仲良かったというか、まあ付き合いが
あった、
あった子がちょっと事件
起こしちゃった、
起こしちゃった時に、はい、なんか本当にそのニュースであることって起きてるんだっていう、なんけどそれでも要するにもうピンと、未だにピンとこないぐらいふわふわしてて、だからそういうなんかまあね、同級生が例えば自殺しちゃったとかいう話だってあるじゃないですか。ああいうことって身近には起きてないけど、身近にかなり近いところで起きた時のあのふわふわした感じっていうのって、やっぱり理解ってもう無理だぐらいだと思うので、だからそれぐらいその復讐代行するって、やっぱりそれぐらいの自分も経験してて、なんかそれぐらいのなんかこうイメージというかがないとできない職業ですよね。何この話。
何言ってんの、
何言ってんの、
途中からごめん、何言ってんの、何言ってんの、何言ってんの。
だから、いやだから、なんかその、リアリティって考えた場合です、はいはい、漫画って考えた場合はあれですけれど、は
い
は
い、ああ、そういうことね。
すごい職業です。
ああ、まあ、職業なのかな。職業って言っちゃっていいのかな。
いやだって一応お金もらってるわけでしょ。あ、
なりわいですね。
なりわい。
なりわいですね。
古本より売り上げ高いわけでしょ、うん、
まあ3ヶ月分ですからね。
3ヶ月分でしょ、うん、いやだからまあまあ、なんかよくよく考えると、いや、グロいなっていうね。
まあでもただグロいだけじゃなくて、さっきも徳さん言ったように、まあいろいろね、こう、
はい、
起承転結あり。
起承転結あり、ね、うん、
ポップなとこもあり。
いや、ポップなとこないのよ。
あの居酒屋とかさ、
ちょっとね。
あとあのなんかあのトラがさ、はい、あのナナはゲームがさ好きなんだけどさ、あのときメモと、あのおとぎりそうみたいなさゲームを2個やる話があってさ、あれちょっと、
ね、
ちょっとあれですね。
まあ、ちょっと
日常休めですね。
日休め的な、ね。
あれの好きでしょでも。
まああれの好きですけれど、もうむしろそあのまま行ってほしかったんですけど。
復讐などせずに。
復讐などせずに。だからね、やっぱり。なんかだんだんこう年取って経験していく上で、
はいはい、
なんかその薄っぺらい常識みたいなのを軽く口に出せなくなることってあるじゃないですか、
う
ん、なんかその、よくななんかそれは良くないよって言ったとしても、うん、なんか、けどなあなんつって複雑じゃないですか、うん、人間って。だからそれをなんか代行して、
はい、
っていうのはなんか、まあ、僕はできないな。僕は
いや、やれって言ってないよ。やれって言ってないし、
ちょっとなんか入り込みすぎました。だから、ね、もうしまいには僕にはできないですね。
何言ってんだよ。
僕にはちょっと、だからやっぱりアンダー忍者ね、
はい、
アンダー忍者読んだ後に、はいはい、僕は忍者になりたいって言ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
ってことは徳マスパターンとしては復讐代行屋の漫画を見た後、俺も復讐代行屋やりたいと言いかけるセリフを飲み込んでしまう漫画ですね。
あ、まとめた、まとめたぜ。
いやー、これはテーマとして、だから理解するっていう部分では難しいですけれど、
はい、
なんか、まあ、グロさを、 まあ、ストーリー性と構成とポップ感で、うん、
はい、
なんとか読める漫画。
なるほど。
はい。うん。いや、だって、でもまあ、コンビニで置かれるぐらいですか、
ね、う
ん
う
ん、
ああ、そう、置いたりしましたね。
大作ですよね、
うん。そうそうそう。すごく売れたらしいですよ。はい。
だから僕、こういう、そういう現象も不思議だなって思うんですよね。
はいはい。
この漫画がっていう言い方言ったら変ですけれど。
はいはいはい。
例えば、ワンピースがいっぱい売れてるのはわかります
ね。はいはいはい。
けど、この、下道の歌が、何百万部売れるっていうのは、その、共感者たちは、
うん、やっぱりやりたいです。
何を感じ、うん、何をよ読み取ってんのかなとか。
やっぱこう、漫画だからできる復讐じゃないですか、このやり方って。
うん、まあ、
だからそれを読むことによって、その、現実の、その、犯罪者たちが、まあ、実際そんな残酷な裁き方はできないけど、まあ、心のどっかで望んでる人たちがやっぱそんだけいるってことなんじゃないかな。ね、それで胸がスカッとするみたいな。
そうですね。だからこれもまあ、ちょっと人によってはどう捉えるかわからないんですけれど、はいはいはい、ちょっと下道の歌を読んだ後、やっぱその人間っていうその深い部分に接すると、
はいはい、
気づいたら僕は野島伸司作品を見てるっていう癖があるんですけれど、
そんな癖初めて聞いたんだけど、
いやいや、もうちょっと野島癖がどうしても出ちゃって、
はいはいはい、
まあ、知らない方もいるかもしれないですけど、未成年とか、
はいはいはい、名作ですね。
まあ、まあ、有名なところで言うと、家なき子とか、
あ、家なき子を野島伸司さん
が。野島伸司ですね。まあ、その話題作も作りつつ、はい、まあ、人間のその本質みたいの、うん、
聖者の更新もですね。
聖者の更新も。はい、だからまあ結構、タブー的なテーマを取り上げる脚本家なんですけれど、はいはいはい、なんかそれをその作品をね見がちなんですけれど、はいはい、僕一番ショックなのは、
はいはい、
あれって人間の本質とかをすごく描いてて、
はいはい、
それってその人間のいろんな過ちとかを描写してるんだけど、はいはいはい、それでも生きてこうぜっていう、その負けずに立ち上がろうぜみたいなテーマだと思って
逆境を超えてみたいな
見てるのに、あんな素敵な作品の出演者なのにっていう時あるんですよね。そのあんな素敵な作品、
石田、石田、石田、石田って名前
が好きですね。いやだからその石田もそう、いやいや全部言っちゃってんじゃん。石田とか、あんな素敵な強さを教えてくれた、だから僕は道を外さずに今ここにいる、あの作品石田のおかげで僕は今こうやって道を外さずに、
未成年と聖者の更新2つも主人公だったもんね。
そうなのに、それを伝えてるお前が外すんかいっていうね、
ハゲ散らかしちゃったね今もう。
お前が外してハゲるんかいみたいな、あれはショックなので、だから僕は
そこに導きたかった
のね。そこに導きたかった。だから僕はこの下道の歌を読む人が何百部っている中で、
はいはい、
その人たちがどういう解釈を、はいはい、何をこっから読み取るのか、感じるのかっていうのが、これがもう、3冊しか売れてないんだったら納得するんですけれど。
なんかアマゾンとか楽天のレビュー見てみたらじゃあ。
う
ん、
ああ、そうですね、うん。だから僕は、まあ少なくとも、まあいい子ぶるわけじゃないですけれど、この漫画を、
はい、
から学ぶのは、別に残虐性ではないっていう、は
い。いや、そうだと、そうだと思うんですよ。
もちろんね、
はい。はい。
だから、なんかこういう作品で、なんか、そういう犯罪助長するようなとか言って問題視するような、
はいはいはい。
人も言いますけど、
はい、
だから僕は絶対この作品を読んだ後、石田みたいになってほしくないなって。
あれ 100% 本人が悪いでしょ。あれは 100% 本人が悪いでしょ。
僕未成年のドラマ主役やったら、ね、絶対。
あれちょっと待って、ソリマチさんはまあ一応今でも俳優さんとね GT をやったりして活躍してたし、
もちろん、はい、
あとカトリさんもね頑張ってるね、デクだったっけ、は
いはいはい、そうですね、もちろん、
あとが、はい、あとレ
イテック、あ浜崎あゆみも出てました、
ね、ああそうですね、可愛いガモン、
あとね可愛いガモンとか、
うん、あと誰だったっけ、
グレートチキンパーズ、
ああそうだ、順平だ順平、
はい、あとは、うん、あの遠藤、あのなんだっけな、今も ちょっとよく出てる女優さんが、はいはいはいはい、出てたりとか、
あの石田一生が好きだった自分の兄貴の恋人だった新
庄、ああ桜井幸子、あれも野島作品には必須の、ね、うん、あの女優さんなんですけれど、うん、いやだからもう本当偉そうなこと言うと、はい、もうお前は野島から何を学んだんだって言いたい。だから
3回目ぐらい石田一生に説教したんだけど。
いやいや別に、うん、いや石田さんもね、はい、今はちゃんと、うん、まあわかんないけど、はい、まあちゃんと構成してやられてるので、もうそれ以上僕は石田に復讐するつもりはないですけれど。
そりゃそうだよ。全く関係ないじゃん。何にも被害被ってないじゃん。
そうですね。うん、いや、僕、
それ勝手になんかさ、
僕らの世代の時って、うん、今の若い人想像できないと思いますけど、石田ってまあまあカリスマでしたよね。
いや、そうですね。フェミオの走りでね。そう。ピタッティーとか来てたのはあの人が走りだからね。
かなりみんな思ってる以上人気でしたから。
みんなあの、もみあげのマネショータル
だよね。そうそうそう。
マエちゃんとかね。
マエちゃんとか。そうなんですよ、うん。だから、やっぱり今回の芸道の歌も、はい、やっぱりその、これをたくさん読んでるっていう人がいるっていう中で、はいはい、みんながどう感じて、
うん、
何をする、何を言ってんのとかやめて。
ごめん。
うん、
でも本当に多分それ、あの、リスナーの人も多分ちょっと思ってたと思うよ。
何僕が今一番サイコパス感出てます？
サイコパスというか、ちょっと尻滅裂。
あ、尻滅裂ですよ、だから。はい、まあ、だから、ぜひ読んでほしいっていうか、よくわかんないんですけれど。
いや、ぜひ読んでほしいですね。
あ、ぜひ読んでほしいですか。そう。いや、だから、はい、まあ、すごい、グロ感だなっていう感想でございます。はい。はい、
じゃあ、はい、ぜひ、あの、うん、15巻。
はい、はい、はい。
あ、15巻プラス5巻。はい。グズゲドの歌、
ぜひ、ね、
はい。おすすめなんで読んでみてください。
読んでみてください。
はい。
はい。はい、
じゃあ、
次回は。
次回はですね。
ちょっと一回休ませてほしいですけど。
そうなんですよ。あ、でもね、結構これもね、うん、絵に反比例して、
はい。
結構内容もだグロいかもしれない。
いや、そうなんですよ。僕は、あの、スギーから、広報を何作かやって、うん、はい、で、僕の中で、最近ちょっと話したいテーマがあったので、
はいはいはいはい、
絵柄、表紙の絵だけで決めたんです。
そうですね、はい。はい、
じゃあタイトルお願いします。
はい。はい、魔法少女特選、アスカ。
お
ー。はい。魔法少女ものですね。
そうですね。だから表紙見ると、はい、なんかそ、ちょっと、
萌え萌えしたね、かわいい、かわいい子が。
マドカマギカみたいな。
あ、そうです。ですね、そう。
あ、けど、あれもちょっと。
あれもそうだよ。だから、まあ、結局、ああいう感じです。
あれも、あれも騙された。
そう。騙された。
あれも騙された。
そうだね。えぐいからね、あれもね。うん。
秘密のアッコちゃんかと思って読んだら、びっくりしちゃった。うん、エスパーマミかと思ったら、
全然違う。
まあ、エスパーマミもグロかったけど
ね。え、どこは？
ということで、次回は、魔法、
まあ、少女特殊戦、アスカですね。
アスカですか。はい。わかりました。はい。はい、じゃあまた次漫画貸してねということで、
私は一向に買わん、
はい、グロくないよね、
グロいかな
ということで、また次回お会いしましょう。さよなら、
さよなら。